2ページ3広報宇都宮プラス誰かではなく誰もが地域共生社会を考える人生100年時代と言われる今日私たちが生活する上で抱える問題は複雑化複合化しており身近な地域での支え合うことの重要性が改めて見直されています。子どもから高齢者まで誰もが安心して幸せに暮らすことのできる街を作るために今できることは何か考えてみませんか。問い合わせ保健福祉総務課電話632-29192ページ写真タイトルに重ねた紙面上半分を占める大きな写真。緑の芝生が広がる爽やかな公園。周辺の木々を背景に、親、子、孫の三世代が手をつなぎ合い、にこやかな笑顔で並んでいます。中央は車椅子に乗った若いパパ。その左隣はまだ歩き始めたばかりの男の子とママ。男の子はパパとママの手をしっかり握り、頑張って立っています。右隣には、息子さんの左手をそっと握るお母さん。そしてその横には、少し照れくさそうにお母さんの手を握るお父さんが並んでいます。支え合う三世代。笑顔いっぱいの幸せな光景です。写真終わり。社会の変化に伴う人間関係の変化。人口減少や少子高齢化が本格化し、将来への不安が広がっている今日、皆さんには身近に日常生活における不安や悩みを相談できる相手がいますか？また、気軽に訪れることのできる場所はありますか？かつては、家族の強い結びつきやご近所付き合いが当たり前のようにあり、地域の中で周囲が変化に気づき支え合うという人間関係が身近にありました。しかし、工業化に伴う人々の都市部への移動や核家族化の進行、共働き世帯の増加など、私たちを取り巻く環境が変化したことに伴い、家庭や地域のあり方も変化し、これまで家庭や地域が果たしてきた役割の一部を行政が代替する必要性が高まってきました。このため、高齢者、子ども、障害者など対象者ごとに公的な相談体制や支援制度が整備され、行政サービスの充実が図られてきました。複雑化、複合化する問題。現在、地域社会においては、従来の福祉サービスの活用が困難であったり、子育てや介護、貧困や障害など、複数の問題を同時に抱えたりするなど、複雑化、複合化した問題を抱える人が増加する傾向にあります。このような個人や世帯が抱える問題をスムーズに解決していくためには、高齢者、子ども、障害者など、すべての世代の問題を分野の隔てなく丸ごと受け止め、地域の様々な機関が連携して包括的に対応していくことが重要です。本市では現在、市役所や地区市民センターなどに設置した保健と福祉の相談窓口などで相談に応じ、専門機関へつなぐ関係機関と連携するなどの支援を行っています。地域で安心して暮らすため、人と人のつながりの再構築。複雑化、複合化した問題を抱える人の中には、相談することもできない、どこに相談したらよいかわからないといった、相談するにも苦労してしまう現状があります。そこで、 すべての人の生活の基盤となる場所である地域で不安や悩みを気軽に相談できるようになれば、早期解決につなげることができます。つながりある地域にしていくためには、地域に生活する様々な人たちの問題を、人ごとではなく我がこととして考え、住民同士がつながり、支え合うことが大切です。宇都宮市の目指す姿、地域共生社会とは、キーワードは我がこと丸ごとだよ。3ページイラスト、キーワードは我がこと丸ごとだよの文字に、ミアリーちゃんのイラストが添えてあります。イラスト終わり。国は日本の未来像として、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り、高め合うことができる地域共生社会の実現を掲げています。本市では地域共生社会を実現するため、人と人、人と相談機関や機会を世代や分野を超えて丸ごとつなげることで、住民一人一人の暮らしと生きがいや地域を共に作っていく社会を目指していきます。また、このような公的な取り組みに加え、制度や分野ごとの縦割りや支えて、受けてという関係を超えて、年齢、性別、障害の有無にかかわらず、すべての地域住民や様々な団体が我がこととして参画することが大切です。地域共生社会の実現に向けて、高齢分野では現在先行して地域包括ケアシステムの構築などの取り組みが始まっています。今回の特集では、動き出しつつある我がこと、丸ごとに向けての取り組みを紹介します。クエスチョン。地域共生社会ってどんな社会なの？3ページイラスト。タイトルにはミアリーちゃんのイラストが添えてあります。イラスト終わり。簡単に言うと、地域共生社会とは年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が自分らしく幸せに暮らすことのできる社会のことです。市民の皆さんがさらに安心して幸せに暮らせる社会を目指して、本市でも様々な取り組みが動き出しています。3ページ図。宇都宮市の目指す地域共生社会を簡単な図で示しています。図の中央には市民、年齢や性別に関わらない様々な人々の笑顔のイラストが添えてあります。人々の周りには様々な機関がイラストとともに円形に配置されています。右上から時計回りに、介護施設、事業者、地域の組織、行政、医療機関があり、認知症対策、外出支援、などの制度も示されています。上部には、丸ごとのキーワード。両方向矢印に沿って、様々な機関が連携の文字があり、縦割りを超え、あらゆる機関と人々とを丸ごとつなげるイメージを表しています。市民の下部には、我がことのキーワード。地域の支え合い、健康づくり、学習支援、子育て支援などに取り組んでいる地域住民や団体が我がこととして相互に関わり、多様な主体による支え合いの輪を形成する必要性を示しています。図終わり。データで見る宇都宮市の今とこれから。本市においては、2018年に人口減少に転じ、少子化が急速に進行するとともに、2025年には高齢化率が 26.7% になると推計されています。特に75歳以上の人は 2015年に比べて約 1.5 倍に増加します。グラフ1。3ページ、グラフ1。年齢別人口と高齢化率の推移、宇都宮市。このグラフは同一面に年齢別人口を棒グラフで、高齢化率の推移を折れ線グラフで表したものです。左縦軸は人口で0から100刻みで600まで、単位は1000人。右縦軸は高齢化率で 21.0 から1.0 刻みで 27.0 まで、単位はパーセント。横軸は年代で2015年、2020年、2025年の3つです。はじめに棒グラフ。年齢別に色分けされた年齢別人口を読んでいきます。75歳以上がピンク色、65歳から74歳が黄緑色、15歳から64歳が水色、0歳から14歳が黄色で表されています。年度ごとに順に読んでいきます。2015年、75歳以上5万3000人、65歳から74歳6万6000人、15歳から64歳32万8000人、0歳から14歳7万1000人、合計51万9000人。2020年、75歳以上6万4000人、65歳から74歳6万8000人、15歳から64歳32万人、0歳から14歳6万8000人、合計52万人。2025年、75歳以上7万8000人、65歳から74歳5万9000人、15歳から64歳31万5000人、0歳から14歳6万2000人、合計51万4000人。グラフ上に75歳以上の人口の推移が赤の矢印で示され、2025年は2015年に比べて 1.5 倍に増加する見込みであることが記されています。次に折れ線グラフ、高齢化率の推移です。2015年 23.0%、2020年25.4%、2025年 26.7%。折れ線の勾配が急激な右肩上がりで、高齢化が加速されていくことを示しています。グラフ1、終わり。また、一人暮らしの高齢者世帯、要介護・要支援認定者は、1.3 倍以上に上昇することが見込まれています。グラフ2、グラフ3。3ページ、グラフ2。一人暮らしの高齢者世帯数の推移、宇都宮市。このグラフは、同一面に一人暮らしの高齢者世帯数を棒グラフで、65歳以上人口に占める割合を折れ線グラフで表したものです。左縦軸は世帯数で0から5000刻みで2万5000まで、右縦軸は65歳以上人口に占める割合で 15.0% から 1% 刻みで 19.0% まで、横軸は年代で2015年、2020年、2025年の3つ。はじめに棒グラフ、一人暮らしの高齢者世帯数を読んでいきます。2015年、19,032 世帯。2020年、22,505 世帯。2025年、24,870 世帯。グラフ上に推移が 赤の矢印で示され、2025年は2015年に比べて 1.3 倍以上に上昇する見込みが記されています。次に折れ線グラフ。65歳以上人口に占める割合です。2015年 16.0%、2020年 17.1%、2025年 18.1%。折れ線が急勾配の右肩上がりで、65歳以上の一人暮らしが増加していくことがわかります。グラフに終わり。3ページ、グラフ3。要介護・要支援認定者の推移、宇都宮市。出典、宇都宮市にっこり安心プラン。このグラフは、宇都宮市の要介護・要支援認定者数の推移を棒グラフで表したものです。縦軸は人数で0から1万5000、その後は5000人刻みで3万人まで。横軸は年代で2015年、2020年、2025年の3つ。年度ごとに読んでいきます。2015年、18,685人。2020年、22,319人。2025年、26,041人。また、グラフ上に水位が右肩上がりの赤い矢印で示され、1.4 倍にも上昇する見込みであることが記されています。グラフ3終わり。少子化、核家族化が進む中、迫り来る超高齢社会に対応し、すべての人が幸せに暮らせる社会を作るためには、地域の皆さんの協力が必要不可欠となります。相談できる人、場所がすぐそこに。本市では現在、それぞれの機関で受け付けた相談は、必要に応じて関係機関や専門機関と連携して支援を行っています。今後、ますます増加する複数の問題を抱える人の相談に寄り添い、より一層円滑に対応できるよう、市民の皆さんが分かりやすく相談しやすいシステム作りを進めていきます。4ページイラスト。3人の男女が笑顔で手をつなぎ合っているイラスト。丸ごとの文字が大きく重ねてあります。イラスト終わり。子育てや高齢者の相談など、どこかに相談したい。保健と福祉の相談窓口。ID100-4786。市役所本庁舎と市内4カ所の地区市民センター、富谷、河内、平石、姿川で、保健師や保育士などが相談に応じています。相談を丸ごと受け止め、情報提供や利用に向けたアドバイスを行うほか、関係する部署や外部機関へつなげます。問い合わせ、保健福祉総務課、電話 632-2941。職員の声、保育士、小野塚理美、保健師、斉藤沙織。妊娠期から子育て期、成人、高齢者の介護まで、健康や生活でお困りのことがありましたら、ご相談ください。また、保健と福祉の相談で、どこの窓口に行けばよいかわからない場合など、お気軽にご利用ください。4ページ写真。小野塚さん、斉藤さんの笑顔の写真が掲載されています。写真終わり。子どもの発達が心配。子ども発達センター。ID100-4240。18歳未満の子どもの運動や言葉、社会性などの発達について、医療、保健、福祉分野の さまざまな支援を総合的に行います。問い合わせ、子ども発達センター、電話 647-4720。 仕事が続かない、学校に行きたくない、青少年自立支援センター、フラップ、ID 100-4173。おおむね15歳から39歳の青少年とその家族を対象に、ニート、引きこもり、不登校など若者の総合相談や自立や非行に関する悩みの相談に応じます。問い合わせ、フラップ、電話 633-3715。 生活が苦しく、住まいや子どもの教育などに不安がある。自立相談支援機関、支社協。就労、心身、地域社会からの孤立などの生活での困りごとや、不安を抱えている人の状況に応じて、相談などを行い、自立を支援します。また、必要に応じて、就労に向けた準備や、子どもの学習、家賃の一部助成など、関連事業につなげます。問い合わせ、自立相談支援機関、電話 612-6668。 職員の声、市社会福祉協議会森博之さん。仕事や生活の困りごとがあったら、電話や来所などでお気軽にご相談ください。解決策を一緒に考え、さらに自分で就職活動や生活ができる力をつけてもらえるようにサポートしています。4ページ写真、相談に応じている森博之さんの写真です。写真終わり。地域の福祉について、どこに相談すればいいかわからない。市社会福祉協議会。誰もが住み慣れた地域で、いつまでも暮らし続けることができる、向こう三軒両隣型の地域社会の実現に向け、市内39地区の地域社会福祉協議会とともに、地域の生活・福祉課題の解決に向けた取り組みや体制づくりをお手伝いしています。問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 636-1215。 生活で困っていることがある。民生委員、児童委員も兼ね、それぞれ担当地域を持っています。39地域813人。行政などにつなぐパイプ役として、地域の人の悩みや身近な困りごとの相談に乗っています。詳しくは6ページをご覧ください。障害があるけど、一人で生活できるようになりたい。障害者生活支援センター、ID 100-4191。障害の種類にかかわらず、地域で生活している障害者や家族の相談に応じ、必要な支援を行います。市内6カ所。問い合わせ、障害福祉課、電話 632-2365。同居している父の介護が心配。地域包括支援センター。ID 100-4293。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが中心となり、介護、福祉、健康の総合窓口として、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう支援します。市内25カ所。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2356。 4ページイラスト。記事の中央に老若男女の笑顔のイラストが掲載されています。相談できる場所があって安心だね、のメッセージが添えられています。また、保健と福祉の相談窓口から、 地域包括支援センターまで、それぞれつながり合って一つの輪になっていることが表現されています。イラスト終わり。人と人とがつながる地域づくり。高齢者や障害者、子どもなど、すべての人が住み慣れた地域で共に支え合いながら自分らしく幸せに暮らすためには、改めて人と人とのつながりを見直し、地域の問題を我がこととして考えていくことが大切です。地域に住む人を知ることは、人と人とがつながり、支え合う地域を作る初めの一歩です。まずは、今できることから始めてみませんか。5ページイラスト。女性が大きなハートを守るように優しい表情で抱きかかえているイラスト。我がことの文字が添えられています。イラスト終わり。ステップ1。あなたとの交流で元気になる人がいます。交流して地域に住む人を知る。世代や性別などを超えて交流することは、地域に住む人を知ることにつながります。気軽にできることから始めてみましょう。こんなことも地域を知る一歩です。日頃から挨拶をする。自治会に加入する。地域の体育祭や文化祭などのイベントに参加する。5ページイラスト。ステップ1の記事に沿った地域づくりについて、イラストと吹き出しを用いて A さんと B さんの場合で示しています。A さんの地域づくり。いつも会うお年寄りの〇〇さん。こんにちは、こんにちはとお互いに笑顔で挨拶しています。B さんの地域づくり。近所に住む親子に会った B さん。赤ちゃんを抱き、女の子連れの若いお母さんに、こんにちは、おいくつなんですかと優しく声をかけています。お母さんも、こんにちは、6ヶ月です、と笑顔で答えています。イラスト終わり。ステップ2。あなたが気づき、つなぐことで救われる人がいます。気づいて見守る。日頃からの交流は、地域の人を見守り、その変化に気づくことにつながります。気になることがあったら、声をかけてみましょう。こんなことも気づきの一つです。頻繁に子供の泣き声がする。郵便受けに郵便物がたまっている家がある。一人暮らしの高齢者の〇〇さんを最近見かけない。5ページイラスト。ステップ2の記事に沿った地域づくりについて、イラストと吹き出しを用いて、A さんと B さんの場合で示しています。A さんの地域づくり。最近、〇〇さん見かけないけど大丈夫かな？ A さんはしばらく会わない〇〇さんのことが気になっています。B さんの地域づくり。親子の住む家の方から頻繁に子供の泣き声が聞こえてきます。B さんは子供の泣き声がよく聞こえる、心配だわ、と気になって仕方がありません。イラスト終わり。ステップ3。いつかはあなたも支えられる側になるかもしれません。お互いに支え合う。気づきを支援につなげ、地域の人の困りごとや問題を自分のこと、我がこととして受け止め、支え合うことが大切です。支え合いにつながるアクション。育児に悩んでいる人がいるから相談に乗ろう。高齢者や障害のある人が困っているようだからお手伝いできることがないか聞いてみよう。地域の人が集まって交流できる居場所づくりやイベントを企画しよう。5ページイラスト。 ステップ3の記事に沿った地域づくりについて、イラストと吹き出しを用いて A さんと B さんの場合で示しています。A さんの地域づくり。しばらくぶりに〇〇さんに会った A さん。体調はどうですか？何かお手伝いすることはないですか？と、我がことのように声をかけています。〇〇さんは、実は、と、外出できなかった理由を話し始めました。B さんの地域づくり。ある日、親子連れに会った B さん。私も子育てをしてきたし、悩んでいたら相談に乗りますよ、とお母さんに優しく声をかけています。その言葉に、実は、とお母さんが悩み事を話し始めています。イラスト終わり。
動き出した地域1。このページでは動き出した地域での取り組みを紹介します。6ページ、イラスト。女性が大きなハートを守るように優しい表情で抱きかかえているイラスト。我がことの文字が添えられています。イラスト終わり。地域の居場所が欲しいという気持ちを形に。地域包括支援センター清澄。センター長岡田圭さん。6ページ、写真。ネームストラップを下げ、黒いポロシャツを着た優しい微笑みの岡田さん。サロン内の黒板の前に立っています。写真終わり。高齢者に限らず、みんなが集まれる場所を。地域包括支援センター清澄が担当する昭和戸祭地区に住む人たちから、地域の居場所がないという声が多くありました。高齢者に限らず、地域の人が集まれる場所はないかと探していたところ、センターに隣接する沼尾病院が所有する空き家を提供いただきました。センターと病院職員が力を合わせて改修し、思いやりサロン清澄が完成しました。サロンでは毎月第3金曜日に看護師などが健康診断や日常の悩み相談を受ける町の保健室が開催され、地域の皆さんからも話し合う場所ができてよかったという声が上がっています。アンケートで見えた地域と関わりたい人の多さ。7月に初開催した町の保健室の参加者にサロンに関するアンケートを取ったところ、サロンを活用したいと答えた人の3分の2がサロンのお手伝いをしたいと回答しました。このことからも地域と関わりたいと気持ちを抱く人の多さを感じます。誰でも気軽に相談できる地域の窓口でありたい。現在、老老介護や引きこもり、生活困窮など、外からは気づきにくい複雑化した問題が存在しています。抱える問題を誰かに相談したくても、どこに言えばいいのかわからない人もいると思います。一人で抱え込まずに気軽に話せる、地域の相談窓口になることを目指していきます。6ページ、写真。3枚あります。1枚目、2枚目。氷屋さんだった空き家を改修した地域の皆さんが気軽に集まれる場所。思いやりサロン清澄。1枚目には、思いやりサロン清澄。お気軽にどうぞ。と書かれた黒板。2枚目には、サロン内が見通せるガラス戸の入り口が映っています。3枚目、毎月第3金曜日には、町の保健室として、地域の皆さんの健康相談や 悩み事相談を聞いています。血圧を測っている女性と看護師さん、机を挟んで健康相談をしています。二人ともマスクをつけ、看護師さんはフェイスシールドもつけています。写真終わり。地域の声。釜島和夫さん、田代純子さん。地域包括支援センターは何かあった時に気軽に相談できる。地域にとって心強い存在です。また、地域では協力的な人が多いですが、なかなか気軽に集まれる場所がなく、残念に感じていました。馴染みのある場所に思いやりサロン清澄ができ、皆嬉しく思っています。人と集まれない状況が続いていますが、この場所を通してさらに地域の輪が広がっていけばと思います。6ページ、写真。釜島和夫さんと田代純子さんが肩を並べた写真。にこやかな表情を浮かべたお二人、嬉しそうな笑顔を向けています。写真終わり。動き出した地域に。7ページ、イラスト。女性が大きなハートを守るように、優しい表情で抱きかかえているイラスト。我がことの文字が添えられています。イラスト終わり。思いやりの気づきで地域を築く。市社会福祉協議会地域福祉課南部ブロック担当富井博恵さん。7ページ写真。ネームストラップを下げた富井さん。明るい笑顔が印象的です。写真終わり。オールみずほので取り組んだ福祉のまちづくり計画。私が担当するみずほの地区は、平成30年にみずほの地区福祉のまちづくり計画を策定しました。この計画は地域の生活、福祉課題を把握し、その解決のために今後どのような活動に取り組んでいくかをまとめたものです。誰でも年を重ね、困りごとを抱える可能性はあります。幅広い世代の人に座談会に出席してもらい、課題を共有することで、オールみずほのとなって取り組むことができたと思います。当事者意識を持つ、イコール我がこと。私たち地域担当職員は、地域での様々な福祉活動がスムーズに行われるよう、行政や地域の多様な関係機関をつなぐなど、地域の皆さんの主体的な活動を支える存在だと考えています。計画を推進する中で、地域の皆さんの団結力が強まり、地域にある課題を我がことと捉え、解決に向けた取り組みが始まっています。広がる思いやりの気づき、気づき。はじめの気づきは気がつくこと。続く気づきは気づき上げること。今回のまちづくり計画に携わったことで、街中で困っている人を見つけ、自ら声をかけられるようになったという声もありました。地域の課題を把握し、解決策を見出す過程を経て、困っている相手に気づき、そして助ける、思いやりのある行動につながったのだと思います。これからさらに人々の思いやりの気づきや気づきが広がっていくと感じています。7ページ、写真。3枚あります。1枚目、福祉のまちづくり計画策定のため、地域の中学生から高齢者まで参加する住民座談会を開催。皆さんから出された意見やアイデアが それぞれ紙に書かれ、机の上に所狭しと置かれています。それらを整理しながら話し合っています。2枚目、3枚目、中学生と一緒に小学校で挨拶運動を実施し、地域のつながりを強めています。2枚目、高齢者が黄色の帽子をかぶった1年生を見守り、挨拶・声かけをしています。3枚目、高齢者と中学生の集合写真、30人ほどが元気な笑顔で写っています。写真終わり。地域の声。金敷康幸さん、鈴木修さん。瑞穂の地区では平成30年に福祉のまちづくり計画を策定しました。最初は福祉が何かわからないところから始まりましたが、継続して計画づくり、そして活動に取り組み、今では福祉の必要性を強く感じています。なかなか人と集まれない状況が続いていますが、これからもオール瑞穂の脳精神で、地域でできることをやっていきたいと思います。7ページ、写真。金敷康幸さんと鈴木修さんが肩を並べた写真。地域でできることをやっていきたいと、にこやかなお二人の写真です。写真終わり。地域の心強い味方。地域の身近な存在、民生委員、児童委員を知っていますか？地域の人の悩みや困りごとの相談に乗り、行政や福祉施設などにつなぐパイプ役として活躍する民生委員、市内813人。児童委員も兼ねており、地域の身近な相談相手として必要な支援を行っています。生活の困りごとがあったときにはご相談ください。相談できること。生活困窮者、障害者、高齢者、子どもに関する問題や福祉全般に関する問題など。担当の民生委員、児童委員、市では39地区の連合自治会ごとに民生委員、児童委員がいます。詳しくは保健福祉総務課、電話632-2919へ。困りごとがあれば気軽に相談してください。民生委員、檜山和子さん、影山房代さん。一人暮らしの高齢者が元気に生活しているか、訪問などを通して見守ったり、通りすがりに相談に乗ったり、時には学校で読み聞かせや学習ボランティアをしたりと活動は様々です。地域の人が喜んでくれたり、元気に過ごしている姿を見ると本当に嬉しいです。これからも皆さんの声を聞き、支援へとつなげていきたいと思います。6ページ、写真。檜山和子さんと影山房代さんが肩を並べた写真。温かな雰囲気のお二人。優しい微笑みを浮かべています。写真、終わり。皆さんの健康をサポートします。食生活改善推進員、健康づくり推進員。ID100-4454。健康づくり、食生活のことで悩みや困りごとがあれば、地域の各推進員にご相談ください。食生活改善推進員。私たちの健康は私たちの手で。をスローガンに、食を通した健康づくり活動を地域に根ざし行う全国組織のボランティア団体です。健康づくり推進員。 運動、栄養、休養のバランスの取れた生活習慣を自ら実践するとともに、健康づくりを身近な地域の中に広めていく活動を行う市独自のボランティアです。問い合わせ、健康増進課、電話 626-1126。 トピック、今後の活動や取り組みに生かされます。地域別のデータ分析を進めています。皆さんで健康づくりや介護予防、まちづくりなどに活用していただけるよう、各部署で保有しているあらゆる統計データを広く分野横断的に集積し、地域別のデータ分析を進めています。多様性を認め合いながら新しいつながりを、国際医療福祉大学准教授、大石武さん、地域福祉が専門、現在は大学で社会福祉士の養成などに携わり、自身も社会福祉士の資格を持つ、国際医療福祉大学ボランティアセンター長、8ページ、写真。タイトル文字の背景に、大石武さんの写真が掲載されています。白いワイシャツにメガネをかけた大石さん。柔和な笑顔を向けています。写真、終わり。福祉の抱える現在の課題と地域共生社会のこれから。まず、社会福祉の現状をどのように考えますか？現在、少子高齢化が進行し、地域が抱える課題も複雑化、多様化しています。行政サービスはこれまで縦割りシステムで運営されてきましたが、生活困窮者など、制度と制度の狭間に当てはまる人など、支援に結びつけられなかった事例が多かったのも事実です。50万人都市である宇都宮市においても、制度の狭間に埋もれている問題が少なからずあるのではないでしょうか。また同じ世帯の中に複数の世代がいるため、8050問題、中1、閉じ、や老老介護、中2、閉じ、など、福祉の問題は複合化している現状もあります。縦割りの行政サービスの場合、各部署で同じ世帯に関わりながらも問題が見えてこないことがあり、新たな対策が必要です。中1、8050問題。子供が引きこもりなどで収入がなく、80代の親が50代の子供を経済的に支える必要がある状態のこと。中1、終わり。中2、老老介護。家庭の事情などにより、高齢者が高齢者の介護をせざるを得ない状況のこと。中2、終わり。そのような状況に対して、どのようなことに取り組んでいくべきなのでしょうか。大切なのは、やはり丸ごとの視点だと思います。縦割りのシステムになりがちな行政サービスを丸ごと受けられるような総合相談窓口を作り、ワンストップで相談に乗るなど、よりわかりやすくサービスの提供を行っていく必要があります。また、複合的な問題は各課で連携し、チームケアで当たっていくべきです。ある自治体ではエリアごとにコミュニティソーシャルワーカーを配置するとともに、小学校区ごとに何でも相談窓口を設け、住民自身が住民の相談を一時的に受ける場所を設置しています。宇都宮市でもまずはワンストップで相談に乗る窓口のさらなる充実など、複 合的な問題をチームでケアしていくシステム作りをしていくことを期待します。住民の抱える課題には早期発見、早期対応を。私たちは福祉の問題をどのように考えていくべきでしょうか。まずは福祉の問題を我がこととして考えることが大切です。医療システムはかかりつけ医やかかりつけ薬剤師など、わかりやすい相談窓口があり、身近である一方で、福祉システムになると、わかりやすい窓口がなく、馴染みがないと感じる人もいると思います。行政がシステム作りをするのはもちろんですが、すでに私たちの身近な場所には、地域の民生委員さんがいて、地域包括支援センターなどの窓口があります。福祉は医療に比べて相談することをためらいがちで、特に日本人は他国と比べてその傾向が強くあります。日本の医療には保険証があればすぐに病院にかかることのできる素晴らしいシステムがありますが、福祉に関しては生活困窮していて食べるものがなかったとしても行政などを頼らず我慢する人が多くいます。人に迷惑をかけてはいけないと考える傾向が強いのかもしれませんが、だからこそ地域に相談できる身近な場所があることを市民に知らせていくことが重要です。また地域で困っている人がいたら早めに声をかけるなど、地域住民同士で見守りをする役割があると良いと思います。介護予防と同じように福祉も早い段階で介入することは、早期に問題を発見し、問題が深刻化する前に対応することが期待でき、困っている人にとっても地域にとってもプラスになります。コロナ禍で気づかされた人とつながる喜び。地域でのつながりについて私たちはどういう意識を持つべきなのでしょうか。人は誰かのために何かをできることに喜びを感じますよね。何をしていいかわからない、おせっかいだと思われないか、など、行動を起こすことにためらいを覚えがちですが、まずはできることから始めてみることが大切です。現在のコロナ禍で、行く場所があっても行けないなど、コミュニティを作りにくい状況が続いています。ですが、この状況で気づかされたことも多々ありました。軒並み中止になったイベントなどもその一つです。改めて人と集まることの楽しさを感じましたね。また、インターネットを通して人とつながることも新たな手段の一つです。そう考えると、このコロナ禍を悲観する必要はないのかもしれません。福祉も楽しんでみよう。こんなことをやったら楽しいかな、というような気軽なスタンスで地域とつながってみると、福祉をてこにした地域づくりがより進んでいくのではないでしょうか。さらに、地域のコミュニティができると、地域住民同士の集まる回数が増え、お互いの理解が深まり、複合化した問題を地域で解決することにつなげることもできます。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。多様性を認め合いながら新しい人とのつながりを作ることはより楽しいコミュニティ作りにつながります。その一歩が自然と地域社会の問題を我がこととして捉えるきっかけになると思います。私たち一人一人の我がことの意識で皆が幸せに暮らすことのできる地域共生社会を作っていきましょう。9ページ、写真。福祉の問題を我がこととして考えることが大切と熱心に語る大石さんの写真です。写真、終わり。今日から始める 人や地域とのつながりづくり。8ページイラスト。タイトルに重ねてつなぎ合った手と手のイラストが添えられています。イラスト終わり。ワクワクショップ U で買い物。市役所1階にあるワクワクショップ U では、障害者支援施設などで作られた商品を販売しています。パンやクッキー、野菜や手作り雑貨など、品揃えが豊富です。問い合わせ、ワクワクショップ U、電話632-7397。8ページ、写真。ワクワクショップ U、店内で買い物をするお客様と店員さんを捉えた一枚。店員さんたちはお揃いの茶色の帽子、エプロンを身につけています。写真終わり。自治会活動に取り組む。自治会に加入し、活動に参加することで、地域の人とのつながりができます。これまで挨拶程度だった近所の人とも仲良くなれたとの声もあります。また、回覧板は地元密着の情報ツール。他の媒体では入手しづらい地元ならではの情報を得ることもできます。問い合わせ、宇都宮市自治会連合会、電話632-2289。まちづくり活動に取り組む。ボランティアを募る人と、ボランティアをしたい人をつなげる新たな手法として、まちづくり活動応援事業があります。スマートフォンやパソコンで簡単に参加でき、ポイントも貯まるなど、活動の励みにもなります。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話、632-2886。まちづくり活動応援事業ホームページ。QR コードの表示あり。9ページ、写真。まちづくり活動応援事業のアプリが表示されたスマートフォンの写真です。写真、終わり。読者の声をお聞かせください。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。これまで冊子の真ん中に閉じ込んでいましたが、より多くの皆さんに読んでもらえるよう、今年度から関東で紹介しています。55ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。ID 102-5242広報宇都宮プラス地域共生社会についての問い合わせ先。保健福祉部保健福祉総務課。電話632-2919。ファックス639-8825。e メールアドレス u1901@citycity.utsunomiya.tochigi.qr コードの表示あり。